今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。今週は特番でございますんでね、はい、早速内容に参りたいと思います。イローナさん、よろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を射水内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週はですね、4月29日に開催されましたドーボーナサトフェスティバルで行いましたあなたが作るビューティフルモーメントと題しまして、この番組を会場で実況ライブにて収録しようという試みをさせていただきました。そして私たちが司会進行するのではなくてですね、ご応募いただきました3組の方々に司会進行していただき、お二人のどちらかの親御さんをゲストにして親子の絆の深掘りをしていただこうという企画でもございます。それでは一組目のチャレンジャーのチームでございます。消防ともみさんと服部里奈さん、30代女性のお友達同士のチームでございます。進行の方が消防ともみさん、そして服部里奈さんのお父様渡辺志郎さんがゲストとして出演されます。それではどうぞ。
渡辺さんですけれども、昭和22年生まれの岐阜県七草町すいません言えなかった、
さっき聞いたばかりだから、はいはい、発音ができないんですが七草というところですね。
漢字はどんな漢字を書くんですか？は
い、7つの宗教の町という字でございます。
ちょっと初めて聞いたんですけども、一体どんなところなんでしょうか？
もともとが七草山という山があって、はい、まあ、それが特徴の町でしたので、町の名前も七草町になったということで、結局山の中の小さな町という感じですね。
あ、山と川がふんだんな風光明媚なところです。はい、いいとこです。
いいとこですかぜひ行ってみたいです。渡辺さんは子供の頃はどういった感じの子供さんでいらっしゃったんでしょうか？
川で他の人が魚を取るのを一緒に取れないので見てたような人でございます。
まあ、兄弟が多いですもんね。男兄弟ばかりで、はい、だから お兄ちゃんたちが撮っているところ
を、はい、5人兄弟の真ん中でしたんで、頼りにもされないし甘やかされもしない、一番過ごしやすい、はい、いやいやいや、ところ
で、はい、そうでしたか。
今も仲良く、まあ、コロナの前はよく会いに行ってました、はい、弟と。
でそういう子供時代を過ごされて、はい、大人になってからはどういったお仕事をされていたんでしょうか？
いわゆる転勤族でしたね、はい、一応全国的にの感じの会社でしたので、名古屋、東京、三重県、また名古屋という感じで転々としてきました。
あ、そうだったんですね、
はい、で私自身はその会社の仕事だからということだったんですが、家族もみんな一緒に、単身赴任は嫌いでしたので、せずに家族一緒に移動してましたので私よりもこちらの娘の方が突然あっち行くぞ、突然あっち行くぞという話でですね、はい、気の毒なことをしたと今は思っております。
確かにいつもなんか自己紹介などする機会に、リナさんはいつもどこって言おうかなって。
そうですね、はい、出身地はと聞かれると、出身地ってどこを指せば、生まれたところかな、一番長く住んでたところかな、それとも小学校卒業したところかなって悩むんですね。全部違うので、はい、で生まれ私は名古屋に父がいた時に生まれたんですけども、はい、生まれた時の、ね、エピソードがありまして、はいはい、
生まれて次の日に会社に行って、まあ、生まれた日はちょっと休ませていただいてましたけど、次の日に会社に行って生まれた報告をしようと思いましたら、逆に会社の方から転勤の内示が出まして、転勤の内示っていうのは1ヶ月後に転勤しなさいという命令みたいなもんでしたので、え、子供生まれたばかりなのにと思ったんですが、はいと言うしかなかったですね、はい。まあ、そういうことで逆に娘は生まれたところにもう1ヶ月もいなかったというのが実情でございます。
生まれた日が土曜日だったんですね。土曜日の夜中に生まれて、で日曜日一日休んで月曜日に行ったら転勤だとあれ子供が生まれたのにっていうそういう話がねあったっていうことなんですけれども、まあ、それから東京に、まあ、私もまだ生まれて1ヶ月ぐらいですかね、気がついたら東京にいました、はい。まあ、その後小学生の時に父がまた転勤になりまして、これも急にまた言われたのでまたそれで三重県の方に引っ越しまして、そこで高校まで過ごしたというそういう感じですね。だから自己紹介の時にいつもどうしようかなと思うっていうのは今も悩みでして、誰かいい解決方法があったら教えていただきたいと思いますまあでも今こうやって話の、ね、ネタにできるっていうのはありがたいなとも思ってます、はい。
でその後福井にも、
福井は父が独身時代に、は
い、あ独身時代ですか、
はい、それはもう2年ちょっとぐらいですかね、はい。
あでその後は岐阜にも、
あ岐阜はもう退職してから、はい、それまでは会社の社宅といって会社が契約してくれたアパートにずっと住んでましたので、けど退職になるともう住むとこがなくなりましたんで、やっと岐阜に、まあ、生まれ育ったところに住居を構えました。それで岐阜に行きました。
そして今はこの富山県にお住まいということなんですけれども、はい、
何年になりましたかね。
こちらへ来て2年半ぐらい、
ね、あもう2年経ちます。
もう2年になりました、はい。もともと、まあ、岐阜に住居構えたんですけど、それまでがあちこち行ってましたんであまり岐阜に執着がない。
あ
で親鸞聖人を見ましたら、親鸞聖人も懐かしき京都って言われてますけど、
はい、
京都に住まれたって少ないですよね。9歳でもう比叡山に行かれて、
あ確かに、
はい
はい、
それから29歳でも京都に戻られて、それから5年ぐらいでまた新潟に行かれたから、
はい、
まあ、あれに近いんですよ私の
その重ねておられる、はい、
そうだったんですね
懐かしき岐阜に帰ったんですけど、うん、そんな執着はなかったんで、私はまた今度富山行きまして、富山で終わるかなと思ってます
やっぱり娘さんというかりなさんもおられるしということで、
そうそればっかりです。こちら一人娘だったんで、親二人でこう一人となると母親はまあ大体ねいつも一緒にいるから結構こう口がうるさくなるんで、その分じゃあ私は少なくしようと、私は怒らない方に回ったんです家内からはいい方の役を取って悪い役は私だねって言ってさあ言われましたけど
それは初めて聞きましてありがとうございます確かに父からはそんなにすごく怒られるということはなかったですね。そういう気持ちで今まで育ててくれたんだなって感謝、ありがとうございます
で一番のあれが富山に来る時ですね、一人娘ですから富山に来たらもう帰ってこないというのがある程度分かってましたんで、母親は非常に残念がってまして、なんとか近くにいてほしかったということを言われました。私はそういう時にはやっぱりまた二人がかりでそう言ってもいけないんで何も言わずに送り出したんですけども、そういう時に開かないからあんたが止めんからいかんのだというふうに散々言われましたけど、どうでしょう結果的にまた
そうですね、やっぱり自分があちこちに引っ越してたので、どこか一つに住むっていうのをあまり思わずにいたものですから、まあ、それで母のことを後で父から聞きまして、ああそうだったんだなと、寂しい思いをさせたなと思うんですけれども、まあ、その分送り出してもらった父にも、はい、とても感謝しています。私就職とともにこの富山に来ましたの でそれからもう15、6年になるんですけれども、はい、父の後押しがあったのでこちら富山に来て生活していけたっていう思いは今も持ってます、はい。でその父が富山に来て一緒に今いますのでありがたいなと、はい、
今度は頼りにしようと思ってね近くへ来ました、
まあ、育ててもらった分の恩はありますので、はい、できることはしたいと思いますけれども、
よろしくお願いします
続きまして2組目のチームでございます。高橋文也さんと杉本匠くんでございます、杉本匠くんの先輩が高橋文也さん、こちらの方が進行されておられます。杉本匠くんは今高校生でございまして、そのお父様の杉本啓太さんがゲストとして出演されます。それではどうぞ。
僕はお父さんの子供の頃のことはあまり聞いてこなかったので、今日は子供の頃のことについて聞きたいと思いますが、仕事は親鸞会の講師ということで子供の頃から そのような仕事になりたいって思ってたんですか？
全く思っていませんでした。逆に何になりたかったですか？何になりたかったかと言われると、これもあまり明確なものがなくて、中学校の頃には一番いいなと思ったのは、性交うどくの生活ができるようなのがもういいなと、よ捨て人のようなことを考えてました。
ダラダラしたいと。
ダラダラしたいわけじゃないですけど、はい、そんなことをよく考えてました。本はよく読んでました。
本を読んでた、
はい、本は読んでましたよ。
賢そうですね。勉強はできたんですか？
勉強はそうですね、嫌いじゃないですね、はい、いろいろなことを知るのが好きでしたので、百科事典とかを読むのが好きでした。
たくみくんはなんかお父さんの目から見て本読んでますか？
いやわかんない。
あなたが答えるの。
え、あ、僕
お父さんの目から見て、
たくみは車の本を見るのが好きでしょ？
はい、車が好きで、そのために高校も高専に入学しました。
今の仕事にこう就こうと思ったきっかけとかってどのタイミングだったの？
振り返ると、高校時代に同じ質問を2回されたことがありまして、1度目は部活動をした後に遅くなってタクシーで帰ったことがありました。その時にタクシーのドライバーの人に、何のために大学に行くのっていう話をされまして。
すごいドライバーですね、
はい、
なかなか踏み込んできますね。
いきなりそんなことを聞かれても答えられなくて、それがまず1回ありました。それと中学校の時に、すごく仲の良かった友達が別の高校に行ったんですけれども、学校の帰り道にばったり出会って、高校2年生か3年生ぐらいだったと思うんですけど、大学行くのっていう話になりまして、何のために行くのかと聞かれて、自分は大学に行かないと、大学に行っても遊ぶだけでしょって言われて、それにも答えられなくて、2回こう聞かれて、それからこう随分考えるようになりました。そこから何のために勉強するのかとか、自分の生きている意味は何かということを考えるようになったんですけれども、その頃に、これもきっかけは分かりませんけれども、太宰治の社用という本を読みました。社用を読んで次に人間失格を読もうと思ってたんですけれども、太宰治の本といえば走れメロスという本がありまして、これは結構皆さんご存知だと思うんですけども、非常に明るくて、友情がテーマの本だと思いますが、そのイメージでこの社用という本を読んだので、もうそのあまりのギャップがありまして、その文章一つ一つが非常に暗くて、読むだけでこう気分が沈んでいって、もう読み終えた時にはもう本当にこの暗くなって、いやこんな気持ちで次に人間失格を読んだらまずいんじゃないかなとこう思って、もう勉強に身が入らなくなりそうだったので、もうやめたということもありました。よくそういうことで生きる意味について考えていて、結論だけ言うと、自分は生きる意味がないんじゃないかと思ったので、このままだと受験勉強もできなくなってしまうので、これはもうちょっとまずいと考えるのやめようと思って大学に行きました。そこで同じ高校から大学に行った友達が、先にサークルに入っていて、で私はその高校の友人の下宿に遊びに行きました。私は岡山から大阪に行きましたので、友達を作りたくて、とにかくきっかけが欲しくてサークルにくっついて行きました。で行った先で初めてこの聞いた話が、人生の意味というか生きる目的の答えがあるという話を、突然聞きましたので、私は突然聞いたは聞いたんですが、高校の時に考えていたことが思い出されて、いやそんな答えがあるのかとこう思って、それならばちょっと確かめてみたいということで、聞くようになったということです。それから、非常に感動しまして、自分と同じような人がいるはずだから、そういうことで悩んでる人に伝えたいなと思うようになって今の仕事に就きました。
たくみくんはこういうことをお父さんから聞いたことは
一回もなかったです。
今までになく真剣な顔してたけどね。どうこういうお父さん。
あんまり家に帰ってこなかって わ知らなかったので、話しても聞いてないことが多くて何をそんなに考えることがあるんだって思ってたんですけど、いろいろと考えてたんだなって思って、
たくみくんの成長著しくこんな風に成長してますよ息子さんは。
そうですね、まっすぐに育ってもらえればいいです。
めちゃめちゃまっすぐに育ってますね 今のところ成功ですね。
じゃあ僕はこれから曲がらないように頑張っていきたいです。
はい、ありがとうございました。たくみくんはね、なんか素直で、どうして車が好きになったんですか急に。
いつも散歩してる時に、ゴミ収集場があったみたいで、そこの運転手さんによく優しくしてもらって、ゴミ収集車にも乗せてもらったりして。
そうなんだ。
これ毎週ゴミの日が、収集の日がありますけど、住んでたすぐ近くにクリーンセンターがありまして、ゴミ処理場があったんです、まあ、そこが金沢市内のゴミ収集車が全部そこから出てきて、まあ、それをこう見に行くのが好き でその日になるとよく連れて行ってました。すると坂の上から何十台と降りてくるんですけど、まあ、その降りてくる運転手さんに手を振るのがその時の日課というか。
あ、そうなんですか、
はい、でそのうちそのゴミ収集車のドライバーがもう覚えて、たくみのことを覚えて、アニメのキャラクターのお面をかぶって降りてきてくれるようになりまして、それでもう喜んでしまって、ついにはその事務局のあるところまで行って、ゴミ収集車が帰ってきて洗車とかをするんですけど、そこに行って車に乗せてもらったり、何かミニカーをもらったりして、いうことがあったのが多分強烈なんじゃないかなと。
今僕がしたいと思ってるのは、電気自動車が普及してきたんですけど、その電気自動車の航続距離、1回の充電で進める距離っていうのを伸ばす研究をしたいなと思ってます。
すごいな。これを本編で話すべきでしたね。
ちょっと申し訳ない。今勉強させてもらってます。
続きまして3組目のチャレンジャーチームでございます。こちらの方は芝ひかりさん、柳沢あきえさんの仲良し女性チームでございます。そしてゲストの方はですね、柳沢あきえさんのお父様で、こちらのビューティフルモーメントにもご出演していただきました、柳沢義京画伯がゲストでございます。それではどうぞ。
では改めまして、司会を務めます芝ひかりと言います。どうぞよろしくお願いいたします。
私は柳沢義京画伯の娘です。はい。柳沢あきえです。私は、子供向けの教育漫画のコミック絆の担当をしています。漫画キャラクターとしても登場して、2次元と3次元を行き来しています。よろしくお願いいたします。
改めまして、本日のゲストは柳沢義京画伯です。
新潟県出身で、まあ、現在は高岡市伏木に住んでおります。よろしくお願いします。
画伯と呼ばれている通り、たくさんの、ね、絵を描いておられます。この道房の里にもですね、画伯の絵がたくさんかかっていますよね。画伯は絵は小さい頃から描かれていたんでしょうか。
そうですね、小さい頃から好きでしたね。誰でもね、子供の頃は落書きとかするんでしょうけども、はい、それでまあやっぱり大人から上手だねってよく言われますよね。
はい、
私もその気になって、続けてるという感じですかね。
あ、それ続けて。でも相当ね、上手だったんでしょうね。
そうですね、知らなかったです。はい。
はい。
まあ、小さい頃、家に油絵が一枚置いてあって、まあ、額に入ってない油絵だったんですけども、海岸の岩場に水がこう流れてて、まあ、そういう絵だったんですけども、それをずっと小さい頃から見てましたね。まあ、それがやっぱり頭に刷り込まれていったんですかね。まあ、中高と、まあ、やってましたけども、はい、特に高校に入ってすぐ油絵を始めて、まあ、その時からも美大に行きたいなとこう思ってましたね。
はい、いろいろ多岐にわたって描かれていると思うんですが、いつも題材というものはどのように決めてらっしゃるんですか。
面白いなとかですね、綺麗だなとか、直感的なものですね。はあ、まあ、そこから始めて、画面にどのように描くかというところで一番悩みますけども、最初のきっかけはもう最初のひらめきですね。
はい、画伯はいつも絵を描かれるときはどんなお気持ちで描かれていらっしゃるんですか。
まあ、描いてる時は集中してますので、最初の構図を決めたりいろいろ最初の段階の方が悩みますよね。で一旦それが決まって描き始めたらもう集中するっていう感じですね。
ちなみに柳沢画伯の絵はですね、この洞房の里にもあるということでしたが、ここからねちょうど見えます、はい、絆ふれあい会館にもありまして、うん、はい、なんとそこにはですね昭恵さんのねモデルになった絵が飾ってあるということで、
はい、飾らせていただきまして、はい、ちなみに皆さん、はい、絆ふれあい会館ってもう行かれたんですかね。ちょっと説明すると、親御さんが、まあ、お子さんを連れてこれる場所になってまして、まあ、いろんな年代に応じた遊具とか置いてあります。なので今でいう、 こう児童館とか児童支援センターのような場所になってます。ぜひ皆さんまた来ていただければと思います。
で話はちょっと戻りますが、はい、その昭恵さんの絵があるということでしたね、
はい
はい、どんな絵かといったら、シャボン玉をこうやってふーって吹いている絵でしたね。
はい、はい、そうですね、はい、
娘さんをね我が子をモデルに描くってなんかいいですよね。あの時昭恵さんは何歳ぐらいでしたんですかね。
小学校2年生ぐらい。
2年生ぐらいですね、
はい、まあ、新潟の実家に帰った時ですね、うん、まあ、母親が花が好きで、まあ畑にいろんな花を植えてるんですけども、その花壇の風景と娘がシャボン玉を吹いてるその光景が非常にこう融合して絵にしたいなと思って描きました。
祖母の作った畑もそういうバッグにしてたんだっていうのが今初めて聞きました。
はい、知りませんでした、はい、そこら辺のね道に咲いてる花とかではなくて、そうそう、親子さん世代の絆が詰まった絵だったということで、洞房の里近くのですね新蘭会館に もたくさんの絵がありますよね。たくさんの絵の中で画伯が思い入れのある絵などはありますか。
はい、この射水市を世界に発信する会の創刊号ですね、うんうん、この大戦という冊子出ましたけども、この表紙の絵私描かせてもらいまして、
はぁ、あ、
これは F 館の2階にかけてありますけれども、
はい、
2000畳のある新蘭会館にも船の絵が2点ほどかかってます、
はい、
でその新蘭会館はやはり大きな船を連想させますね、外観が、
うん、
は
い、そうですね、
はい、映画なぜ生きる蓮如上人もね、はい、おっしゃってますよ ね、
そ, うですね、
はい、その新蘭上人はこの苦しみの海を極楽浄土まで楽しく渡す大きな船があるのだよと断言されています、
うん、
ですからその2000畳の建物もその大きな船を表しているとこう思わずにおれません、
はい、慈悲の心と言いますか。
そうですね、もう全ての人をこの大船に乗せて極楽浄土まで運ぶんだというこの大慈悲ですよね、
はい、はい、うんうんうん、あ、そういうところにねつながっていたんですね。
そういう慈悲の心っていうのを、まあ、船にね表されてますけど、私も父から、まあ、そういう仏教の精神というか思いやりの心とか、まあ、そういう利他の精神とかを小さい頃から、まあ、教えてもらってました、はいはい、今私そういうコミック絆を担当してるんですけど、はい、まあ、私自身も小さい時から読ませてもらってて、
はい
はい、コミック絆からその私自身がこう教えてもらってたんですけど、はいはい、
じゃあもうお父さんのね、うん、この描かれた絵を通してまた渡してくれたコミック絆という漫画を通してですね、昭恵さんは今子どもたちにですね、はい、次は大切なね教えをこう伝えているわけですね。
はい、
ありがとうございます。画伯は普段寡黙であまりお話を聞くことがない方なんですが、もっといろんな機会でお話ししていただければ。でも2000畳に行きますとですね、画伯のお話の声がテープが流れますのでね、どんちょも画伯の。
そうです、はい、まあ、これ親鸞聖人の五輪末の書の御心を表してますので、親鸞聖人90歳でお亡くなりになられる時に読まれたことですね、まあ、その果てしなく広い海と無限に繰り返し寄せかけるなると、この寄せては返す波が親鸞聖人90歳で亡くなられる時の五輪末の書の御心であると、で間もなく私の人生は終わるであろうと、一度は皆の浄土に帰るけれども寄せては返す波のようにすぐに戻ってくるからな、一人いる時は二人、二人の時は三人と思ってくだされ、嬉しい時も悲しい時も決してあなたは一人ではないのだよ、いつも親鸞がいるからね、 このようにおっしゃって親鸞聖人はお亡くなりになりました。この頓帳は全ての人を助けるために極楽浄土からこのシャバ世界に何度でも戻ってくるぞとおっしゃった親鸞聖人の御心が表されているのです。
今週の放送はあなたが作るビューティフルモーメントと題しまして、4月29日道房の里フェスティバルで行われましたこの番組を作ろうという3チームの放送をさせていただきました。はい、いかがな感じでしたでしょうか。イオーナさんは当日いませんでしたね。
はい、当日いませんでしたがその後ちょっと聞きました。
はい、はい、どのような。
そうですね、親子との絆深まるようなお話と、そして多分その高校生であろうお子さんとか、なんかそういう人が参加するのはすごい良かったなと思いました。もしかしたら将来の人生にこの一つの番組が影響大きくされるんじゃないかなと少し感じました。
はい、そうですね、あの面と向かってお父さんはどんなことをしてましたかとかね、親御さんに聞きづらいですけれども、はい、番組ですという体にしてお話を聞くと、はい、子供さんから親御さんにお話を聞くということもね、はい、ちょっとしやすくなるかなと思いました、うん、それで親子の絆を深めていただけたら良いかなという趣旨で開催してみました。というわけでイロナさんの方から告知の方も。
はい、そうですね、あの5月29日なんですけれども、明日なんですが道房の里フェスティバルを行いました。道房の里シニマ館で映画「歎異抄を開く」の上映会と7月の放送にご出演いただきました「歎異抄って何だろう」の聴者高森光晴先生の幕張メッセで開催される講演会がライブビューイングで参加できるイベントが開催されます。道房の里シニマ館でラジオを聞いてきましたと受付でおっしゃっていただきましたら、発信する会の特製絵はがきをプレゼントいたしますので、ぜひお越しくださいませ。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政証紙法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、清水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心電灯の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、ビューティフルモーメント、来週はまた素晴らしいゲストがお越しになられます。また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。